3、49から、良い実は良い木からしか結ばれず、人は皆生まれながら創造主から離れて、自分勝手自己中心に生きる罪人、つまり悪い木、どんなにですね、良い水、肥料をやっても良い木にはなれないと。ただ、イエス様の私の罪からの救い主、イエス様こそが私の罪からの救い主、と、その事実を受け入れる以外ですね、良い木とされ、良い実を結ぶことはできない。そして良い木とは、誠の葡萄の木であるイエス様であり、私はその枝とされて、繋がっているだけでいいんだ。イエス様ご自身である聖書の御言葉を読んで聞き、学び、思い巡らし、そしてそこから生み出される行いをすること、そして豊かな実が結ばれていくんだ、と語られて使わされてきました。皆さんどうだったでしょうか。一週間、実を結ぶ実感とですね、その感触をですね、持たれたでしょうか、ね。それを持つことができたら幸いですね。自分を通してですね、本当に神様の実が結ばれていくという感覚というですね、本当に、この、信仰の歩みをしているとですね、あると思うんですよね。ああ、本当にこれイエス様だなと。よくね、霊が喜ぶという表現をしますよね。今、賛美を捧げているときどうだったでしょうか？ねえ、普段とはやっぱり違うですね。何かわからないけども、なんかこう喜んでいる。こう何か理由はですね、こう、これだと言えないけども、なんか喜んでいる。ねえ、ないでしょうか？ねえ、聖書はね、そういうことを経験した先人のね、例えばペトロとか、パウロは言ってますよね。それは魂の救いを得ているからです。ねえ、そのことをね、実感できるときっていうのはね、賛美するときなんですよ。だから皆さんもっと賛美しましょうね。皆さん、教会でしか賛美したらあかんと思ってる人いませんか？ねえ、違いますよ。ね、気ぃついたら歌ってるんですよ。しかも大声で。私の知ってる人ね、自転車見ながら大声で歌ってはるんですよ。みんな振り向くらしいですよ。何やとか思ってね。それは、変な人かもしれませんが。でも、歌ってるですね、歌詞は、主は素晴らしいね。その時ね、大声でですね、その週の礼拝の賛美だったらしいですね。特に最近はですね、波乗り、だから風が吹いてもね、嵐が来てもね、大声でね、そういう風に自分でこうね、掛け合いも自分でパワーとか言ってたらすごくないですか皆さんね。そういうことがね、やりたくてやらなくちゃいけないって強制じゃなくて、もう自然にこう口が出てくるんですね。そういう幸いな悩み、本当にですね、私たちは送ることができるんだ、送らなければいけないわけじゃないですか。間違いないでくださいね。そうなっていく、それがね、自分から実が結ばれていってる、つまり聖霊様が自分を通して流れてくださっているんだということをね、体験できる、それが本当に与えられた幸いではないでしょうか。で、今日はですね、この同じ6章ですが、最初のですね、神と人に愛されたということです。第4版ではですね、神と人に慈しまれたって書いてますよね。で、先ほど申し上げましたように、今日はですね、予定はですね、バーミツバをですね、予定していましたが、やっぱりですね、そのバーミツバを受ける方がですね、退職業とかでおられるのはですね、あまりも寂しいかなと思いますので、もちろんですね、これが例えば今日が復活感謝礼拝ですよって言ったらそんな日変えますよ、勝手にね。で、やっぱりそういう方が、ね、やっぱり人でもいて、そして皆が顔を覚えて、ね、祈っていこうっていう時は、ね、限りなくそういう可能性を残したので、まあ来週にちょっと伸ばしましたけども、その代わり今日はですね、本当に通読感謝の時は思ったことも感謝でした。私はですね、このようにですね、互いに勝手にこっそりやるんじゃなくて、お互いにオープンに励まし合っていくことに力をいただけるんですよね。兄弟姉妹ですからね。そのことをね、覚えていきましょう。だからね、礼拝でなぜするのというのはそういう意味がありますね。みんなで励まし合うからですね。そして私よりではできない大きなチャレンジであればあるほど、みんなの前で公の約束をするですね、洗礼式しかりですよね。あとこの枝になりますという、入会式もそうですね。ブランディングセレモニーもしっかりです。ね、私たちはね、そのことを覚えていきたいんですが、今日はですね、神と人に愛された、慈しまれたということですが、一昔前ですが、まあ今もそうですが、君は愛されるため生まれたっていうのが、ね、流行りましたよね。教会で流行ってると思ったら、他の普通のところでも流行ってるみたいで、皆さんどうですか？ね、好きですか？で、愛された。あなたは愛されたため生まれた。ね、これはですね、人は誰もが愛されたいということを裏返してはないでしょうかね。創造者の神様は作られた私たちを、目には尊い、ね。私の目には尊い。あなたは愛していると、存在そのものを無条件で愛しくださっているわけですね。そのことは聖書に宣言されています。 神様はあなたを愛されています。これ間違いありませんね。何かができるできないではありません。では人からはどうでしょうか皆さん、ね、私が胸張って私はねこの人から愛されてるんですっていうことが言える人がいたらね幸いだと思うんですが、なかなかそれ言い切れないのではないでしょうか。でも今日ですね、はっきりとイエス様は神と人とに慈しまれたって書いたんですよ、ね、この慈しまれたというのはですね、これは元々の言葉はですね、これはカリスってありますから恵みという意味なんですね。だからどっちかというと恵みという意味なんですけど、恵みというのは日本語では慈しみという意味ですよね。つまりですね、あなた大事だよという意味です、ね、あなた大事です、大切ですっていうことを神様のみならず人からも思われた、つまり好意を持たれたということですね。いや、そうなりたいですよね。誰もがですね、このようになりたいと思うはずです。ねえ、その逆なんかなりたい人いないと思うんですね。神と人に疎まれたとかね。どうですか皆さん、そんな、わーい、なりたいですっていうのは、よっぽどなんか、この、なんか、心配になりますよね。どうしたんやってね。神と人に愛されたいですよね、皆さんね。イエス様はそういう存在だ。だから、イエス様のその極意をね、やっぱりイエス様なんでそうなのっていうことを知ればいいんですよ。ね、御言葉です。そういうために私たちに与えているわけですよね。で、今日第一番目、そういう意味でですね、まず第一番目は、バルミスはですね、神の恵みがあったということです。39、40節読みましょうか。皆さんで、3、はい。両親は主の律法に従って全てのことを成し遂げたので、ガリラヤの自分たちの町、ナザレに帰っていった、幼子は成長し、知恵に満ちてたくましくなり、神の恵みがその上にあった。はい、そうですね。まずです、ここにヨセフとマリアですね、両親というのはそういうことですね。律法を守ったということ、ね、従って全てのことを成し遂げたとありますよね。これ、すごいなと思いますよね。さらっと書いてますよね。これはですね、私たちに当てはめたら、御言葉に書いたことを全て成し遂げたって言われてるみたいなんですね。これすごいですよね。さらっとですよね。もうここでもう止まってしまいましたね、私ね。へーって。若干ですね、マリアとヨセフは当時の、ね、年齢は中学3年生とか、それぐらいの年で結婚していますよね。いいなずけの文化ですよね、昔は。で、まだ若干ですね、20歳もいかない、ね、そういう二人が、本当にですね、神様。で、これはですね、ヨセフが悩み考えているときにですね、内密でマリアをね、離縁しよう、探そうと考えるときに、見つかりがね、夢の中で現れたとありますよね。そういうところでですね、ありますが、そこでですね、ヨセフは正しい人であったというふうなですね、そういう、この、説明の仕方も聖書がしているわけですね。ですから、聖書の神様の評価は、この予選に対して正しい人、忍耐強い人、寛容な人、というふうに聖書を教えてますね。父親として最も必要な資質は、ここから私たちは思いますね。忍耐だと思います。ね。忍耐。そして母マリアに対しての、この聖書を通しての神様の評価は、信仰深く、従順な人柄、主に信頼しきって、従いしきっていこうとした信仰者、ということが描かれてますね。つまりですね、彼ら二人とも、まず、主を大使として従っていたことがわかるんです、ね。これはよく言われますが、聖書からよくですね、両親はどうある必要がありますかと、よく言われる中で、本当にいろいろあるんですが、大きく言って父親は子供に対して、認証の愛を示すんだよと。忍耐と認証です。認証ってわかりますでしょうか？認めるんですよ。認めるんです。子供って言えば、特に息子はですね、父親に認められたんですよね。よく親父声っていうのがありますよね。力では叶いませんけど、いつか力を超える時があるんですね。微妙な時ですよ。力関係が変わる。で、親父も必死でですね、そうさせまいと必死で頑張るわけですね。そういう時があるんですよね。で、よく長くね、相撲をやって、打ち負かされて、で、親がですね、よく成長したって涙を流し、ね、そういう子供もですね、なんかこう、打ち勝ったけども、なんかちょっと、こっぱずかしいっていうか、なんかこう、親を超えた寂しさとかね。まあそういう、でもね、親は、そういう意味で認証の愛を示す、ある意味で大きな祝いになっていく必要がありますね、成長に。そして母親じゃ何かというと、これは重要ですよ。受け入れるんです。重要な愛と言いますね。大きく大きく分けたらこういうふうに言われますよね。まあそういう意味で、そういうこともこのヨセフとマリアには備わっていたと言えるでしょうね。私はどうでしょうか？ね、私たちは今何を基準に何を土台にしていいかわからない時代ですね。非常にこれ重要なことでしょう。この神の言葉、聖書こそが人生の地図ですね。そして土台です。そしてですね、皆さん覚えましょう。聖書とはいろんな側面があるんですが、 子供を育てる親にとっては完全なる育児所なんですよ。ねえ。だってそうでしょ、私がですね、子育てした時はですね、まだ叱らないで育てましょうってものすごく言われてたんですよ。で、それがですね、ものすごくそういう育児所が飛ぶように売れてましたが、それが、結んだ実が、とにかく、わがままかユニークさかどっちか、履き違い、区別がつかないような青年が生まれてきて、大きな事件が起こったんですね。それは、とにかく人を殺してみたかったって。ね、今もそういうのがありますよね。だから、ああ、これは違うんだっていうことで、もうそれは違ったっていうことで変わったんですよね。しっかりしつける必要があるんだと。ね。でもですね、聖書は時代をたとえ経ても変わらないんですよ。神の言葉は昨日、今日、とこしえに変わりません。ね。皆さん、私たちがですね、この聖書、つまりこの聖書の信仰、このイエス様が本物だという、その理由はいくつまでありますが、その一つが、決して書き換えられたことがないということですよ。ね。本物は書き換えられないんですよ。本物だから語り継がれるわけですよ。ね。本物じゃないから、違ったなってなって、アップデートするんですよ。皆さん、そうじゃないですか。ね、だから、言い尽くされたっていうことがね、なんか赤みたいな雰囲気になったらダメですよ。そんな聖書なんてね、言い尽くされてよって。じゃあ違います。言い尽くされるほど本当なことなんだからですよね。だからずっと言われ続けてるんですね。そのことも覚えましょう。聖書は完全な育児書であります。そして特にその中でも善悪の基準が明確に記されています。それが十戒をはじめとする戒めですね。神の定められたルールです。このルールは、交通ルールがね、あなたの命を守るように、交通ルールはあなたを懲らしめるために、不自由にするために当たるではありませんね。いやいやいや、自分が思う通りに作り出せ。思う人がいるかもしれませんね。でもその人はスピード強かもしれませんよね。そういう人をちゃんとですね、この法廷、この道はこういう風に走らないとダメだよっていうことをすることで、あなただけじゃなくて、他の人も守るためなんですよね。だから交通ルールがそういう風に命を守るために、この立法も同じですね。私が守らなければではなくて、立法があなたを守るんですよ。このことも覚えたいですね。だから私たちを縛る、ガジリをするものではなくて、この立法があなたを守る。旧約聖書も実はそうなんですよ。ね、何かこう本当に旧約の神はすごく恐ろしくて、新約は愛の神っていうふうに言う人がいます。違いますね。全体ですから。ね。だから、もちろん愛の中に義というものがありますが、神様はその立法を通して、本当に選びの、本当にこのイスラエルの民が、もう一度神に立ち返って、本当に命、生き生きと生きるように与えられたんです。でもそれを人間が尾びれ背びれをつけて、613も、神様そんなこと言ってないよということまで含めてしまっていたという時代にイエス様は来られたわけですよね。私は覚えましょう。立法があなたを守る。そしてそのですね、立法をですね、成し遂げていた良心でありました。39節もう一度見てください。彼らはそれしたので外来の自分たちの町にナザレに帰っていったとですね。このですね、イエス様を捧げたわけですね。この8日目にですね、幼子。そしてまた帰っていったとあります。まさにですね、イスラエルの社会というのはですね、今もそうですが、本当にこの立法が与えた民ですね。そして立法学者がいて、聖書のですね、いわゆる専門に教える人がいて、家庭では親が教えていたんですよ。ね。御言葉を教えていたんです。これは申命記の6章にはっきりとありますが、本当に御言葉をですね、額に刻めと。つまりですね、本当に子供の次の世代にしっかりと継承していく、その元になるのは御言葉なんですよね。私の教会ではそのことを受け取って暗唱聖句をですね、お友達のみならず、全員で同じ箇所をですね、暗唱して一週間そこに生きていきましょうと分かち合ってるわけですね。皆さんどうですか？もう身についてますか？で、暗唱聖句大会とかしたらですね、ガゼンみんな燃えるじゃないですか。でも大体そこでですね、ダントツにすごいのはやっぱお友達ですね。ねえ。まあそんな言わんといてくださいよとね。それは脳のやっぱりこうですね、反応が違うと。まあそれもありますが。でもですね、これを毎日毎日、本当にですね、この告白をしていくときに身について、そして身についたものは必ず出てくるんですよね。口から行動として。そのことをですね、当時のイスラム社会では親が家庭で教えてたんです。もうその十戒をはじめとする御言葉と今しも伝えていたんです。そして幼子であるイエス様は、40節にこうありますね。読みましょう。もう一度3。はい。幼子は成長し、知恵に満ちてたくましくなり、神の恵みがその上にあった。すごいですね。ここにですね、私はどういう器を育てていくかということが書いてあるんですよ。まず、最初に書いてあるのは何ですか？ まあ、成長し知恵に満ちてとありますね。知恵というのは、ね、これ単に勉強ができるという意味ではありませんよ。知恵というのはですね、これはいろんな意味がありますが、まあ、一言で言うならば、いろんな物事を区別する、分別することができるということですよ。ね。つまり、神の目が見て何が良くて何がそうじゃないかということを見極めることができる。これは本当に私たちは大人になっても大事な視点ですよね。霊的洞察力という言葉としても言われていますが、それをですね、身につけて、そしてそれだけじゃありません。ね、たくましくてありますよ、皆さん。皆さんどうですか？私はですね、ここをですね、読むとき、ああ、私の、イエス様と出会う前のクリスチャンに対するイメージは違ったんだなと思ったんですよ。皆さん、クリスチャンはたくましくある必要があるんです。ね、そうですよね。だってイエス様の仕事は何でしたか？大工でしょ。そう、大工はですね、もやしみたいでしょ、ダメですよ。あ、もやしって言ったらありますよね。もやしは実は、あれ素晴らしい野菜ですね。それ言ったら前に怒る司会なんですね。たくましかったんです。だってね、私、お箸より重いもの持ったことありません。だってそんな、イエス様じゃないですよね。だって大工ってことは重い木もちゃんと運ぶ筋骨と隆々なわけですよ。皆さんね、もしね、よく海外にあるような本当にロングヘアの、ブロンドのこの青い目がある、こうイエス様のイメージがあったらね、今日ちょっと変えていきたいんですよ。たくましい。ね。別に顔はイケメンで全然いいと思うんですけども、たくましい。ね。たくましいんですよ。変えてます。たくましくなり。ね。そして、神の恵みがなんですよね。神の本当に目が、当然神様そのものなので、神様との豊かな交わりがいつも持たれていたということです。つまりですね、肉体的、精神的、知的、霊的、すなわち全人的に健やかに育っていったということです。私はいかがでしょうか？ここでイエス様は頭が単に良かったではなくて、たくましくということを申し覚えましょう。心も肉体も力強い少年であり、御言葉を人生の代にしっかり据えて、そこに生きておられたことがわかるんです。まさに文武両道ですね。だからクリスチャンはですね、文武両道なんですよ。ねえ、皆さん。だからですね、本当にその体を鍛えるってこと大事ですよね。その証拠にですね、皆さん思い出してください。身は清め。されましたね、イエス様。あれ、知ってますか？よく読んでみてくださいね、今日、宮清めのところね。あれですね、一人で約50頭ぐらいいた動物を追い出されたんですよ。すごいですよ。気迫もすごかったんでしょうね。気迫ですよ、皆さん。で、実際追い出された、多分担いでですね、こうやって持っていかれたんじゃないかと思うんですけどもね。人をいさめられたわけですよ。その姿に通じていくものがここにあるんです。なよなよしたイメージはありません。ね。そういうことを私は覚えたい。ね。知恵に満ちてたくましく育っていかれた。これが一つ目ですね。そして第2番目ですね、シュエスの知恵に驚くということです。41から47節ですね。そういうことがあります。さてイエスの両親は杉越の祭りに毎年エルサレムに行っていた。イエスが12歳になられた時も両親は祭りの慣習に従って都へ登った。そして祭りの期間を過ごしてから帰路に着いたが、少年イエスはエルサレムに留まっておられた。両親はそれに気づかずにイエスが一行の中にいるものと思って一日の道のりを進んだ。後になって親族や知人の中を探し回ったが、見つからなかったのでイエスを探しながらエルサレムまで引き返したということが起こったんですね。当時はですね、ユダヤの三大祭りのスカリオの祭り、杉越祭り、七種の祭りという中で、その中でも最も大きな祭りは杉越の祭りですよね。毎年、ヨセフとマリアは、この杉越の祭りに集って、神殿での礼拝を捧げるためにエルサレムに登っていたんですね。これはですね、モーセのあの出エジプトを記念する祭りなんですよね。今も行われていますが、この子供たちも一緒に参加する杉越の祭りを通して、ユダヤ人は彼らの民族の歴史と信仰を次の世代に伝えて継承してきた大切な祭りだったんですね。ユダヤ人はですね、幼い時から出エジプトの出来事を自然と身につけていくんですね。そして、先祖を苦難から救った神が、自分たち、今の私たちも救ってくださるんだという信仰が培われていくんです。で、このですね、この当時ですね、この時、この家族全員でですね、いや、もっと言えば、親類全員でですね、その地域の人々全員でですね、この巡礼に行く、エルサレムに行くっていうのが普通だったんですね。で、この12歳になった時は、つまり神殿に入ることが許される大人として数えられる年齢になったんですよ。だからイエス様がこのようにですね、その時を迎えたということですね。で、ここはですね、申し上げて家族でっていうことがあるので、皆さんイエス様って 兄弟いたのご存知ですか？ね、何人かご存知ですか？これはですね、マルコの6章3とか、ルカの8の19読めばわかりますが、少なくともですね、男兄弟は分かってるんですよ。でも、女性たちって書いてあるので、妹たちって書いてあるので、妹たちなので、まあ、二人以上ですね。だから少なくとも、男兄弟はイエス様で5人だったので、7人以上なんですよ。で、イエス様は長男ですよね。で、この12年の間に、まあ、その人数が生まれることが十分可能ですから、最大ですね、毎年で、マンスリーにですね、こんな大所帯で行っていたんだというふうに、思われるわけですよ。要するにともに皆さんどうですかね、お子さんおられる方ね、ちょっと旅行とか行くことは大変じゃないですか。ね、うちも4人いたので、もうどうしようか思いましたからね。もうでもやっぱり行きたいので、ずっとこうね、夏休みとかに閉じ込めておくのはもうそれこそ大変なので、とにかく出ようって。出てどうしようかなっていうのはね、そういうのはありましたね。とにかく出ようと。空間は欲しいとかですね。もうそういう状況でしたよね。だからまあこれは余談ですが、宿泊費たたむとこ見つけてですね、国立の家、もう全国23なので、いや、そこ行こうとかですね、まあそれをですね、やっていたんですが、でも、行って帰ってですね、泊まるの大変ですよね。でもそれ考えた昔はですね、なんと片道だいたい150キロあるんですよね。そんなところにですね、こんな大所帯で行った、行くだけでもですね、1日35キロぐらいしか済まないと考えたら、5日ぐらいかかるわけですよね。だからね、多分巡礼ですね、大体1ヶ月見とかなくちゃいけないんですよ。いろんなこと考えて。こんなことをやるって、もう超めんどくさいと思うわけですね。でもそれをやっても余りある祝福があるんだというのが、この巡礼だと私は受け取っていきたいね。だから励まされますよね。そうかと。ヨセフとマリアも大変やったなとね、思いますが。で、そういう中であろうことが、ね、まあ昔はまあバーって親戚とかね、七人が一緒にいたので、まあわかんなくなることがもう多々あったんですよ。そして一日の道のりを進んだ時に、あれイエスいないってなったんですよ。おい、どこ行ったんやって。そういう経験ありますか、皆さん。で、私も何度かですね、一緒に行って迷子になってしまった経験があるんですよ。もうその時も冷や汗出ますよね。もうその時ちょうどですね、なんかどっかの遊園地でさらわれて戻ってこなくなったっていうニュースがあった時だったんですね。うわーと思って、もううわーって、大時で最悪なことしか考えないですね。誘拐されたと思って、もう必死で探しましたよね。もう恥をしのんで大声で叫びましたよ。まあ、どの名前読んだかちょっと言いませんけどね。うわーって言った。もう本当にね、見つからなかったんですよね。3、4分ぐらい、もう最悪、まあ、ものすごい乗りましたね。そしたらですね、なんかもう自分のお気に入りのところにですね、しっかりいたんですよね。我関せず。ウキウキして。もう何とも言えなかった。もうでもホッとしましたし、後からもうなんやねんとか思いましたね。勝手に行くな、みたいなね。思いましたけども、でもここはですね、もうすでに1日30から40キロの道に行って、いないでよかったら戻ったんですよね、これ。45節。こう書いてますよね。イエスを探しながらエルサレムまで引き返したと書いてます。皆さん、この時のですね、ご両親のヨセフとマリアの心情はどうだったでしょうか。ね、自分とちょっと置き換えてください。どうですか。もう愛だけですか。ねえ、まあ私はやっぱりね、もうなんか最悪のことを考えてたと思うんですよ。ねえ、まあ当時はもちろんですね、恐れることもありました。セキュリティは今ほどね、ですぐ連絡も全然つきませんから、もうそのまでの間っていうのはすっごい不安だと思いますね。と同時にいろんなですね、まあ祈りもしていたでしょうね。神様はどうしたらいいでしょうかと。そしてですね、こういうことが起こりました。46、47ありましょうか。では3、はい。そして3日後になって、イエスが宮で教師たちの真ん中に座って、
話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた。
イエスの知恵と
驚いていた。
はい、そうですね。そういうことが起こったんですよ。皆さんどうですか、ここ読まれて。素直に3日後ですね。まず3日間ですよ。すごい期間ですよね。行方不明ですよ、完全に。もうこれですね、私がやったら絶対このですね、行方不明届出しますね。一日でも本当にそういう風になるでしょうね。3日間です、ね。まあもちろん親のですね、落ち度もね、本当にこの責めることがあるかもしれませんね。 でも距離を置いて放っておいてもね、そういう知り合いがいるんだから大丈夫との思い。まあ当時ですね、やっぱり12歳というのは非常に難しいんですよね。子供でもない、大人でもない。でも自分のことは一応自分でできる。で、多分、しっかりしてるはずですよ、イエス様ですから。ね。だから、あの子だったら大丈夫だなっていうのもあったでしょうね。で、やっぱりこう、ね、この12歳のこの少年にとっても、まあ自分でいろんな冒険をしたいという年頃でしょうね。まあ抜け目なく話も理論整然としていたでしょうし、長男としてためになるしっかりした兄貴であったでしょうし、だから余計に両親は彼が近くにいなくても安心したと思うんですが、いなくなってしまった。そしてようやく3日目ですね、追いついて、イエス様がしていたことは何でしょうか。宮で教師たちの真ん中に座って話を聞いたり質問したりしたりおられるのを見たって書いてあるんですよ。ねえ、泣き叫んでお母さんお父さんっていうことはなかった。ねえ、まあ12歳でもそういうことをしてもねえ、おかしくない年齢でありますよね。でもですね、そんなこと一切なく、この聖書の教師と一緒にですね、真ん中であります。真ん中に座って話を聞いたり、質問したり、つまりですね、イエス様を中心に輪ができていて、聖書のですね、専門家がですね、いろいろ話をしたり、聞いたりしているということが起こっていたんですよ。そしてですね、なんと、47節で言いましょうか、もう一度3、はい。聞いていた人たちは皆、イエスの知恵と答えに驚いていた、そう、驚いていたんですね。すごい知恵とね、この答えに驚いていたんですよ。まあ、当時ですね、11歳の少年、イサヤの少年はですね、この時期までには暗記を中心としたモーセ五書の立法の学びをほぼ一通り完成するんですね。皆さん、モーセ五書って創出、レビ、民、申命記ですね、全部これ暗唱するんですよ。わかりますか？前も言いましたように、千枚通してブザーってついてですね。で、ついたらこの文字がですね、つけるじゃないですか。その文字も全部言い当てられるぐらい暗唱するんですよ。だから頭いいんですね。皆さん、これをやっていたんですね。それを12歳までですね、徹底的に、こうね、身につけさせるんですよね。これがイスラエルの教育ですよね。で、ほぼそれができてて、成人として歩み出そうする直前であった。ゆえに、こういうことができたんでしょう。で、ここではですね、この驚きですね、知恵と答えに驚いた、これはですね、アメージング、驚き呆れるという意味と、インクレディブ、このアンビリーバブですね、この信じられないという意味ですよ。ね、この二つがあったんですね、この驚きという意味では。いや、もう呆れるほどすごい、信じられないということですね。そういうことがここでされていた。で、それを見た両親は当然こう言いますよね、48節。両親は彼を見て驚き、母は言った。どうしてこんなことをしたのですか？皆さん、お父さんも私も心配してあなたを探していたのです。はい、皆さん、ここ、ね、よく気をつけて読んでくださいと、どういうふうに読みますか？ね、どうですか？愛を持って穏やかに読みますか？ちょっと言いましょうか、皆さんでね。皆さん、感情を入れて、3、はい。両親、どうしてこんなことをしたのですか？皆さん、お父さんも私も心配してあなたを探してたのです。皆さん、ちょっと控えめですね。やっぱ相手イエス様ですかね。いや、これもね、もうぐわーね、見た瞬間ね、ああ、無事だと思いますよね。私もそう思いました。見た瞬間、ああ、無事だと思いました。で、よかったって抱きしめた後に、やっぱりね、勝手に行ったらあかんよって叱りましたよ。ね、もう本当に何度も叱らなくていいように、しっかり叱りましたね。命かかってますから。親元離れるってことは命に直結するんだっていうことをね、伝えましたね。やっぱそうですね、もう見ていた。だからここの言葉は、本当にですね、親として主から委ねられた命をですね、本当にしっかりとこれからもね、守っていくという思いを込めて、愛を込めた、この鋭い叱り方をしたというふうに私は思う。ね、思うのでしょうか。親の気持ちはよくわかりますよね。何日も何日も探していたのに本人は我関せず、ね、いわゆる、ね、何かこう全然心配をよそにこう楽しんでいたわけですよね。だからもし私たちが行ってですね、探しに行ったらですね、こう自分の楽しいことをですね、していたらどうでしょうか。そしてしかも、ね、 イエス様が言われた言葉がここです。49節見ましょうか。3、はい。するとイエスは両親に言われた。どうして私を探されたのですか？私が自分の父の家にいることは当然であることをご存知なかったのですか？って言われたんですよ。このですね、流れたらもうちょっと頭に血が上って、ここからもう爆発してですね、角が伸びてくる人いるんじゃないですか。ねえ、親の気持ち全く知らずにですね、つまり自分がね、本当にこの自分の家にいるし、ね、本当に自分が楽しいことをしてるのに、なんでそんな風にですね、叱るんですか、みたいなことですね。親が必死に心配し何日も探してたのに、本人は我関せず友人の家で楽しいことに熱中し、迎えに来た親に向かって、なんで探してたん、ここにいるって分かってなかったん、と言ったということですよ。ね、もう本当にですね、すごいことになるでしょう、普通だったらですね。もしここで叱らないならば、その親は本当に愛しないと言うでしょうね。愛があるから叱るんです。ね、まあ、これがですね、イエスのストーリーでなかったら、少々、ね、なんて言いますか、賢いかもしれないけど、全く可愛げがない、小生意気な子供だな、というふうに思うかもしれません。親の気も全然汲み取らないんだと。でもですね、もちろんこの言葉には大きな大きな意味があるわけですね。50節で、しかし両親にはイエスの体の言葉が理解できなかったとありますね。もう混乱したわけですよ。何言ってるんだということですね。でも なぜこういうことを言われたんでしょうか、ね、特にユダヤの社会ではですね、親の権威を非常に重んじます。だから親をこんなに軽んじたようなことをですね、するとですね、それありえないんですね。だからそう考えるときに、このイエスの応対は非常に意味があるわけです。なぜあえてイエス様がこのような行動を取り、そのことを語られるか、その訳は何か、その鍵はですね、この当然であるという言葉です。で、これは当たり前という、ね、言葉としても他の訳では訳されています。当然だということですね。これはルカに繰り返し現れる言葉です。例えばですね、ルカの 9-22 に、人の子は必ず多くの苦しみを受け3日目に復活するとありますが、この必ずという言葉と同じ言葉ですね。必ずということです。つまりですね、この必ずとか当然っていうのはですね、神の必然を表す言葉です。神によってそのご計画のうちに定められているんだという意味がある言葉ですね。ここでイエス様は単に神殿にいるというだけではなくて、父なる神の事柄に私は今関わっているんだという意味を持つ言葉なんですよ。つまりここにね、私がいることも神の大いなるマスタープラン、救いの計画の中にあることなんですよという意味なんですよ。この当然っていうね。でもそんなん分かりませんよね。分かりません。だから分からなかったんですね。でもイエス様はね、深いんですよ、やっぱり。ね、これは神の、父なる神の計画の中に私はいて、今ここにいるんだ、ということを言われたわけですね。つまりイエス様はすでに12歳のこの時に、自分が神の子であり、父なる神と特別な間柄関係であることを意識していたわけです。そして神の秘勢の中に生きているということ、父なる神の定められた道を進んでいるということを自覚して生きていたということがわかります、ね。つまりですね、このイエス様にとってエルサレム神殿は、この古巣、生まれ故郷、本当のいるべきところ、つまり居場所だったんですよ。イエス様にとっての本当の居場所はここだったんですね。居場所感ゆえの充足感、霊的落ち着きと安らぎを体験し、それを楽しんでおられたということですね。つまりですね、霊が喜び楽しんでいたんですよ。皆さん、霊が喜ぶということね、最初言いましたように、そういうことを経験されたら、まさにここでイエス様が経験されたことと同じなんですよ。ね、賛美をするとき、御言葉のメッセージを聞くとき、御言葉を学ぶとき、読むとき、ね、イエス様の話をするとき、霊が喜ぶことあるんじゃないでしょうか。まさにイエス様もそうだったんですよ。霊が喜んでいたんですね。それで自分の父の家にいるのは当たり前、必ず自分の父の家にいることをご存知なかったのかということを語られた、ね、イエス様は神殿を父の家、自分の家と3日間の間強く強く感じておられたわけですね。でもそのことをマリアとヨセフは理解できず、聖霊によって身ごもっていたにもかかわらず、イエス様の真実の父は別におられるということを、まあ、忘れていたというか、ちょっと薄くなっていたんでしょうね。だからイエス様が言われた言葉の意味がわからない、 私たちいかがでしょうか。私たちも神に呼び出されたものが集まって、今この瞬間も礼拝を捧げている。そしてこの供養会を父なる神の家として感じ、そこに居場所感を感じ、霊的落ち着きと安らぎと喜びを体験して楽しんでいるでしょうか、ね。そして子供に対して主にしっかりつながって自立した信仰者となっていくように祈り励ますけれども、一方では子離れができていない部分があるかもしれませんね。主から委ねた子にいるのではなくて、手綱を緩めつつ手放していくということをですね、教えられたと思うんですね。おそらくこの時期ではですね、本当に難しいですね。この聖書を通してですね、おっしゃることは、これを一言で言います。ものすごく大きく分けて、聖書が教える子育ての極意。もういっぱいあるんですよ。でも一言で言うならば、それは従順と派遣です。ね。この二つ、ぜひ皆さん覚えてください。ね。それをいつも心に刻み、祈り実践ことですね。従順とは、親の言うことを聞くことで、神が言われることを聞く。神の御言葉の権威への従順ですよ。ね。親に従わせる、なぜかというと、神への権威に心向くためにですよ。ね。やっぱり一番身近で命をですね、本当にですね、守ってくれる、神が与えてくださった関係。その親の言葉を聞かずして、神の言葉を聞けないんですよ。ね。親のことを聞かず、神のことを聞くというのはですね、それは、本当にもちろんですね、その昔はもうめちゃめちゃ反抗してとかね、そういう果たし過ぎてからっていうことはありますが、でもですね、それを本当に聖霊様の働きですよね。そのことゆえの罪の深さを知らされてっていうのはありますが、でも本当にクリスチャンホームの幼い時から神様を教え続けていく関係において、やはりここで親に従うってことを教えることを通して神様に従っていくんだ、ね。つまりその時に親が神になっていくにしてまえば違うんですよ。私も神様を恐れ従っているから、あなたも一緒に従おうねって、一緒の神を指し示すんです。そして親から御言葉を聞くよりも、一緒に御言葉を開いて、ここに神様を言われてるでしょっていうのがいいですね。親の言葉として御言葉を聞くと、神様がですね、なんかこう、お父さんお母さんもそうだけどやってへんやんなってしまうんですね。だから有言実行、神様が言われてるんだよ、私もできないことあるけども、それをね、取り組んでるので、できるように祈ってねっていうのが健全ですよね。よく親が神様であるかのように言ってしまうと、そこにね、歪みができるんですよね。それは神のことを利用して子育てしていることであるんですね。神の言葉に親も従う、ね。これが従順ですね。もう一つ、このですね、派遣っていうのはですね、いつか親も子離れしなければいけません。子も親離れしなくちゃいけません。すだちですね。そのこともあらかじめしておくんです。つまり使わすんです。世の光、血の章として親が。だからこの従順と派遣をですね、本当に覚えていく中で子育てするときに、私はその時が来たときに必要以上に寂しさを感じることはないんです。ね、先に言いました親父声とかね、まあ、そうよく来たか、やっと来たかって、本当に神様がね、やってくださった神を喜ぶことができるんですよ。ね、だから従順と派遣、このね、二つを私は、例の親としても覚えていきたいと思うんですね。だから私たちに委ねたね、子供たちがそういうふうになっていくことはなんと幸いでしょうか。ね、聖書を見れることは本当に幸いではないでしょうかね。そして私たちは最後ですね、見ましょう。イエスの居場所ですね、先ほど申しました居場所がありました。そして、そのイエス様は、こういうふうに言われました。では51、52最後ましょうか。3、はい。それからイエスは一緒に下って行き、ナザリに帰って両親に仕えられた。母はこれらのことを皆心に留めておいた。イエスは神と人とに慈しまれ、知恵が増し加わり、背丈も伸びていった。面です。そうですね、イエス様はですね、この後どうされたか、ね、しっかりとその神のご計画の中にいることを私は今行ったんだということを本当に親に伝えた中で、この言葉もですね、マリアは心に留めておいたと、ね、本当にユダヤ国史の時と同じですよ。その言葉は一体どう見かうんだろうかというふうにですね、心に留めて思い出す。これが素晴らしいですよね。わからなくてもそれをね、思い出す。ここも私は見習いたいんですよね。そしてなんとイエス様はですね、この後ね、なんかこういきなりですね、こう大人として歩んでいたかって、そうじゃないんですよ。なんと30になる前の20年弱両親に仕えていかれたんですよね。しかも長男として。そしてヨセフの名前はここから出てきませんから、おそらくですね、ヨセフは早く亡くなったということを言われています。だから母親一人のこの家庭を長男として支えていったんですね。ここにですね、本当にそのこの長男としての家庭での役割を果たしたということも私は覚えたいんですね。だから私もですね、本当に まさに父と母を敬えということを、あの実戒の一つをイエス様は実践したことを覚えたいんですよ。だからね、私もですね、本当にイエス様と出会ったら、もう寄せ人のように、もうイエス様大好きなのは、それは本当に素晴らしいです。でも、家を捨てるということは、ね、本当によっぽど飯があると、それはまた違いますよ。イエス様はそういうふうにも言われてますが。でも、基本は、両親、親に、家庭に仕えていくということですね。そこで証をしていくということですよ。そして30になって、なんと3年少しの交渉外に出られたんですね。だから皆さんですね、20年近く、いやもっと言えば30年の準備を経て、3年の交渉外ですよ。これ、普通はね、逆が多いですよね。ね。でも、イエス様は30年準備期間を経て、3年の、ね、本当にこの実践をされたということを私は覚えたいんですね。そしてこのイエス様はこの20年の間どうだったでしょうか。もう一度見ますと、イエスは神と、父の神と人とに慈しまれ、つまり大切にされた、好意を持たれた、そして知恵、申し訳ない、分別を持つ神様が何が良いと言われ、そうじゃないかという、その判別する力が増し加わり、背丈、これは実際的に背丈もありますし、年齢のことですね。元々の意味は。年齢が重なっていったところですね。だから本当に成長していったということです。私はですね、覚えましょう。具体的な生活の場こそ、十字を学ぶ場であるということです。ね、聖書はこう言います。皆さん言いましょうか。3、はい。キリストは御子であられるのに、
冒険になった様々な
苦しみによって従順を学び、そうですね、イエス様はですね、従順を学ばれたんですね。そしてこれからですね、交渉外、その交渉外ですね、本当に決して素晴らしいものではありませんでした。蔑まれ、そして死に向かわれる、そして私の罪を背負われて死なれる歩みでありました。でも死に打ち勝って復活されて、そして父なる神様との架け橋となってくださった、これが父なる神のイエス様、子であるイエス様に託された父なる神の思いですよね。考えられないですよね。罪人のために死んでくれないかという父の思いを受け取りつつ、それを実践された、どれだけのですね、本当にその壮絶な歩みだったでしょうか。そしてですね、このイエス様はヨセフとマリアで正しい人とは言われても、でも罪ある二人ですよね。罪ある人に育てられたということもですね、私は覚えたいですね。だから私も罪ある親です。でもね、ヨセフとマリアを通してイエス様を育てられたということも一つの励ましなんじゃないでしょうか。賭けだらけです、私たちも。でもイエス様が、ね、その二人育てられて本当に主の働きとなっていかれたように、私たちも賭けがあるけれども、父なる神様との関係を本当にどんなことがあっても外さない、ね、そこです、ね、そこに私立つならば、力をいただいて私も本当に主の御心にかなう子育てをすることができるということを覚えましょう。最後ですね、神と人に愛されたのはなぜか。まず一つ目は、父なる神様という居場所をしっかりと持っていたからです。ね、皆さん居場所はどこですか？ね、居場所ではですね、建物ではありません。もちろんね、教会というのはですね、この日本において、明らかに神様のことを話す場所になっていますよね。こうやって礼拝メッセージも聞きますよね。でもですね、皆さん、教会堂が居場所というよりも、神様との関わりを育める場所のことです。ね、そこが居場所ですか、皆さん。それも、ね、他のところの方が私は心地いいんだって、もしなっていたら、それは私はしっかりとですね、整えていきたいと思うんですね。イエス様はしっかりと居場所を持っていたんですね。いくつかあるうちの一つではなくて、神と共に生きることにある平安を感じておられたんですね。そのために親が教えられた、真剣に主に向き、礼拝を捧げること、神の戒めを聖書が正しく聞いて、聞くだけじゃなくて、それに従っていくということをですね、私はそれぞれ成していきたいと思うんですね。二つ目、御言葉に生きるということを日々実践していたということです。ね。そして三つ目は、置かれている環境の中で、父なる神に仕え、人に仕えられた。ね。私はどうでしょうか？私は今、どこに自分の居場所を見つけているでしょうか？ね。今日もご覧して礼拝を捧げることが主によって許されています。ね。ある人は教会という居場所の存在を知りながら入り口で立ち止まっている人がいるのかもしれません。ね、教会の敷居が高いという言葉で言われるように、それは教会側の課題でもあり工夫も必要ですが、しかし同時にその人自身が自分で持っている壁を越えていくということも必要になってきますよね。私はですね、すべての世代、ね、この共同体に招かれています。そして教会というのはですね、どんな人でも来ることができます。でもどんな人の必要にも応えられるところではありません。ね、そのことを思いながら、健全な命あふれるキリストの体、 私がまずですね、喜んでいきたい。そしてですね、いよいよ、この素晴らしい、ね、本当の人間にとって居場所が、この地域にあるんだということですね、本当に愛を持って伝えていきたいと願います。祈りましょう。天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今日もあなたがこのようにして、私たちの勝利を招いてくださって感謝します。どうぞ神様、あなたの御心がなされていきますように。そして本当に私たち一人が本当の居場所をあなたとの交わりに求めていきますように祝福します。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。